皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は横に手をつなごうです。やはりですね、その東日本今回の震災、それから原発の事故で、まあ大変な状況になっておりますけれども、なんかやっぱり雰囲気が変わったことは間違いないと思うんですね。なんかその、しかもこれからいろんなことがまた起きると思うんですよ。余震だけじゃなくてね、まあ地震、津波だけじゃなくて、いろんなことがですね、まあ金融のことも経済のことも含めていろんなこと起きると思うんですけども、まあなんか起きるたんびにですね、私は世の中明るくなっていくような気がするんです。その明るいというのはですね、その自分の立ち位置によってはもう地獄の真っ只中っていう人もいるかもしれません。どうしても自分は原発が好きだしですね、デリバティブが好きだしですね、栄養映画をですね、我が物とすること、一人対象でいることが好きでたまらないという人にとってはですね、大変な地獄なのかもしれませんけども。まあしかし、次の時代を担う人たちにとってみるとですね、まあそれは明るい時代、未来がいよいよ来たという実感がですね、湧いてくるような世の中じゃないかなと思うんですね。で、ある一つのやっぱり信仰が今崩れたことは間違いないですね。まず日本列島はちゃんと動いてるんだっていうことですね。なんか我々土地は動かないものだというふうになんかこう思ってるんですけども、なんか日本っていうのは要するに竜の背中の上に乗っかってる国だってことでしょう。これやっぱり我々はですね、明確に認識しないといけませんよね。日本っていうのはやっぱり流体でありまして、竜の背中の上に乗っかってるわけですよね。昔から日本列島っていうのは、北海道から沖縄まであってもですね、その江戸時代までに日本と言ってたのは実は青森から鹿児島までなんですよね。五基七道ということで言ってまして、で、その地震の翌日に九州新幹線が開業いたしまして、で、これで青森から、あそこの、鹿児島までね、新幹線が全通したわけですよね。そうした瞬間にですね、竜がボンと動いたわけでしょう。ねえ、それでずっとまた東の方にせり出したわけで、やっぱ竜は動いてるんですよね。我々はだから竜の背中の上にですね、住んでるんだってことを、改めてなんか教えてくれましたね。土地は動くんだっていうことですよね。ですからやっぱり動くっていうことを考えた上でですね、街を作ったり住んでないとね、なんかその安定した大陸の、まあ、岩盤の上とはだいぶ違うところに我々はいるんですよ、ということですね。で、それが危険といえば危険なんですけども、これ昔から日本列島ってそういうところですから、なんか昔からたくさんですね、いろんなね、素晴らしい文明っていうかその、社会が生まれですね、で、それでその文化にしろですね、何にしろ世界トップ水準のものですよね。あるいはその富士山が爆発すると大変だという人がいますけども、そもそもその富士山のありますですね。富士とか箱根とか伊豆とかっていうところは火山が多いですよね。だから本当のこと言うとですね、浅間山じゃないけども、あれ適度に吹いてるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。あれ富士山だんだん壊れてきてるんですよ。皆さん近く行くとわかりますでしょ？あれね、溝が掘れてきちゃって、崩れてきてるんですよね。だからあのままですね、吹かないでほっとくとですね、あれ、富士山、だんだんですね、丸っこい山に崩れちゃうんだよね。だからやっぱりですね、あの形保つためには少しずつこう吹いてですね、埋めていかなきゃいけないわけでしょ。だからその、ね、この火山は吹かないとか、この海は荒れないとかですね、なんか、つい非常に短い間のですね、歴史的な現象をもとにですね、これが日本の幸せだと思ってることそのものがね、価値観の大間違いで、やっぱりその竜の体で生きてますから、土地は動くしですね、火山も吹くしですね、水も時々は出るしね。まあそういうその、まあ自然の中で、いろいろ創意工夫して生きるっていうことそのものがね、日本だし、日本の強さなんですね。まあそういうとこはですね、我々すごくたくましくなければいけないことだといつも思うんですけども、同時にまあ、そういう時代の中でですね、横に手をつなぐっていうことがね、私すごくまあ今大事じゃないかなと思うんですね。やっぱりこの、みんなですね、当惑しちゃったと思うんですよね。 それはその震災に遭われた方、あるいはその、ね、原子炉、原子炉の問題で被災されている方はもちろんだと思うんですが、そうでない人たちもですね、大変被災し、びっくりしちゃったと思うんですよ。外国難民なんかもそうですよね。何せこの原発がですね、目の前で爆発する映像なんてですね、初めて世界中の人たち見たわけね。史上初でしょ、あんなの。初めてその映像としてみんなが見ることできたのはね。凄まじいわけですよ。特に3号機なんかさ、灰色なんかキノコゴミみたいに上がるわけよね。で、ですからもうそれ見てみんなビビっちゃってるわけよね。で、ですからまあ同時になんかこう国境を越えてですね、これからその我々の住む世の中をいかに良くしていく、いかなきゃいけないのか。地球は生きてるしですね。それでそのいろんなこともあるんだけども、それにそのたくましく対応して我々生きていかなきゃいけない。やっぱりこの横に手をつながなきゃダメなんだという感覚はですね、すごく今高まってきてるんだというふうに思うんですね。で、例えば節電のこと、あるいはその、まあ今部品が足りないとか材料が足りないというこの中で、業界がですね、横に手をつなぐっていうことも、なんか最近よくやっていますしね。あるいはなんかその消費者と生産者がですね、横に手をつなぐっていうこともよくやっていますし、なんかこう見えないところで、この毛細血管が急速にこの今、広がりつつあるっていう感じ皆さんしませんですかね。情報なんか一番いい例でですね、東京電力のですね、発表、特に日本語の発表なんか何にも大事なこと言ってませんね。あれ、英語の発表を見ますと結構写真が載ってんですね。あんなバカな会社ないと思いますよ。英語のね、ページに写真載っけてですね、日本語のページに載っけないと。日本人に見せたくなるのかもしれませんが、今やあんた英語のページに載っけりゃですね、日本人だって見れるしですね、世界中のメディアに即刻それ公表されますからね、研究者のホームページなんかに。バカもいいところだと思うんですが、まあとにかくだからその、ね、上から情報が来るのを待ってたって遅すぎてさ、隠されたらそれっきりだしね、横から情報、来る情報を自分でこの判断して聞いてれば、そっちの方が絶対早いし確実なわけですよね。だからやっぱりその時代は縦から横にこの震災を契機にですね、もう一段私は大きく変わったんだと思うんですね。で、横に手をつなぐときに非常に重要なことはですね、やっぱり共通に取り組む課題を持つということなんです。まあその電車でですね、座席で隣り合わせになっている人も横にまあいるんですけども、まあとりあえず用事がないですよね。用事がないから別に話もあまりしなしませんし、まあ話しても全然いいわけですけども、まあ日本人って割とシャイですからね、なんか隣同士ですぐ話をするという感じはあまりないことが多いですよね。しかしこの用事があるとやっぱ話しますよね。で、その見ず知らずの人と、そのどんな場合でもちゃんと話ができるというのはこれはマナーでありですね、文化っていうものなんですよ。話し方であり礼儀でありね。要するに見ず知らずの人となんか話せませんっていうのは、それ基本的なそのルールを、まあ、勉強してないんですね。基本的なこのルールを勉強してるとですね、その誰に対してもね、きちんとその相手を不快にさせることなくきっちり話ができて、用事が足りるわけですよね。だからまあ、これからの時代はですね、その、単にね、パソコンなんか叩いてるだけじゃなくてね、見ず知らずの人たちとどんなことでもちゃんと話ができるように、ちゃんと行儀作法を守りながらね、お互いにそのコミュニケーションの技術をちゃんと持つということはね、非常に日本の中でもですね、私はためになること、役に立つことだと思いますよ。その、何を考えてるかではなくてね、あれ、作法が大体重要なんですよ。見ず知らずの人といきなり話すときっていうのはね、内容が重要になってからもうちょっと後からね、一番最初のところはですね、ちゃんと作法をさえ守ればね、見ず知らずの人たちともね、ちゃんと実はあれ話ができるんです。そこぜひ皆さんですね、特に若い方々ですね、そこよく覚えて勉強していただきたいと思うんですが、さあ、そうやってですね、とにかく、横に手をつなぎ始める。それと同時にね、これやっぱり経済も持たないしさ、ね、外国でいろんな金融危機も起きてるしね、そうするとこれ大きな会社とか、今までのなんか業界とかぶっ壊れるものがたくさんありますよね。大学だってあれ、また研究装置ぶっ壊れちゃって、しばらく研究できないなんてところもあるしね。なんかその、これから先というのは予定通り人生行かない時でしょう。企業も、それから学校もですね、とにかく予定通り行かなくなってきたわけですよ。予定通り行かないということは、今まで付き合ってた人以外の人たちともよく付き合ってですね、臨機応変に行動しなきゃいかんということですね。で、やっぱり今みたいな時ですね、本当にみんなどうしようか。どうしようかって困ってるとやっぱり誰かリーダーがこう出てくるわけですよね。 まあそういうなんか本物のリーダーシップなんかもね、ちゃんと皆さん学んでいただけかなきゃいけないし、これもつい先日、まああるところで話した内容なんですけども、我々がベティン先生とこのリーダーシップずっとやってますけども、まあそのリーダーシップの内容についてどんなものか、ちょうどインターネットラジオに昨日かな、まあ今日かなんかアップしたところだと思うんですけども、まあそういうのも聞いていただくといいと思いますけども、いよいよですね、これから本物の横型リーダーシップがメジャーの時代に入ってくると思うんですね。戦争が日本負けましてね、で、昭和25年ぐらいにはもうですね、品質管理をや勉強しようということで、新しい勉強会を東京でみんなやって、で、アメリカからデミング博士なんかも呼んできてですね、まあそれでその日本の産業をですね、立て直すための復興が本格的に始まるんですね。その中でやっぱり当時の人の言葉を聞くと一番最初に出てくるのはやっぱり人の問題なんですよね。やっぱり人をちゃんと作らずして復興はないということをね、何度も何度もその場でこう皆さんこう言っていますね。で、やっぱりこの人というのもですね、一人じゃなかなかダメなんで、やっぱりみんながよく協力してね、次の時代を作っていかなきゃいけないんで、良きこう人の輪っていうのをね、良き人の輪をやっぱり作るっていうことがですね、どうしてもこれは重要なんじゃないかなというふうに思うんです。で、とにかく、今までね、こう知らないとか、いう人たちもですね、ちゃんと行儀作法を守ってですね、話をすれば、結構深いところで話ができるんですね。インターネットなんか見てみると、そこのところがですね、結構皆さん、曖昧にいい加減にやるもんですから、いきなり喧嘩が始まっちゃったりですね、おかしなことなんだけど、まあ、そういうのはちゃんと、まあね、文明人であればですね、ちゃんと勉強していただいてですね、上手に交わしていただいたりですね、上手に踏み込んでいただけばですね、まああまり問題は起きずですね、スイスイとですね、この、まあ人の波もですね、裁けていけるんじゃないかなというふうに思うんです。で、やっぱりその、横の時代っていうのはですね、自分で動かないとダメなんですね。あれ待っててもダメなんですよ。そこがですね、今までとだいぶ違うところで、例えばね、その新しい復興の需要がどっかで起きたとしても、そこに実際に行って仕事しますと言わないとさ、始まらないじゃないですか。だからやっぱりこの行動力ってのはものすごく大事で、ですからその行動力の源は意欲ですからね、やっぱり自分なりにこの時代を整理していただいてですね、で、その、やればできるんだということ、で、やはりその、行動していきながら初めてね、自分も開花していくんだという、そこをですね、しっかりわきまえていただいて、なんか本当に、たくましくなっていただきたいというふうに思うんですね。で、我々の NPO もですね、前からその戦略的低エネルギー生活のこととかずっと言っておりますけども、図らずもまさにそういう時代が来たという感じがするんですね。これ原発もですね、とにかく日本中これから止まっていきますから、やっぱり原発はなしになっていきますわね。だからそういう中でですね、さらに幸せを求めようと思うと、それは別に難しいことでもなくて、何せ江戸時代なんか現在の10万分の1のエネルギーでですね、100万の人口の都市をあれ、ね、作って、しかも江戸時代の人ってあんま働いてないですよね。まあ、ついのんびりしていて、で、結構教養豊かに暮らしていて、もちろんその裏側にね、悲惨な飢饉とか何度もあったんですけども、だからいいとは言わないんですけども、まあしかし低エネルギーで幸せに暮らすことって、江戸時代見ればわかる通り、十分できるんですよね。だからなんかやっぱりね、もう少し我々はですね、歴史をよく学んでいただいて、みんなの知恵をですね、前向きにこの結集するっていうことをやっていくことが、どうしても必要だと思うんですね。その、こう論争をするっていうんじゃないんですね。やっぱりこの、共通の未来をですね、みんなで見る。こうなんか、ね、共通の未来をみんなで見てる。みんなの目標を見てるとですね、しょうもない権力闘争とか論争してても始まらないってことが分かると思うんですね。どうしてもここは未来に行かなきゃいけないっていう思いですね。そういうものがあればですね、なんかそんなに難しくなく未来を、私は皆さん気がついたら歩いて行っちゃってるんじゃないかなというふうに思うんです。で、NPO の方でもですね、実はその若者が中心になりましてですね、まあ、いろんなイベントとか企画やってまして、5月の14日の日ですね、5月14日の土曜日にですね、10時から6時半になりますけども、東京の日本橋で、村祭りという、まあ、我々がやっているリーダーシップ、横型リーダーシップを、まあ、体感していただくゲームとですね、あとワールドカフェをね、やろうかと思ってますんで、イベント情報なんか、日本再生プログラムのホームページにありますんでね、 ぜひまた来ていただいて、来ていただきたいと思うんですよね。なんかとにかくね、こうパッとみんな未来が開けて、これでいけるっていう人も結構いらっしゃると思うんですけども、まあそれはその方向へどっと行ってもらっていいと思うんですが、さてさてですね、どういうことなんだろうと、これは腰が抜けちゃったぞと、どうしようかってな方はですね、まずやっぱりなんかそういう思いを持ってる人たち、まあいろんな思いを持ってる人たちと接触することが一番じゃないんでしょうかね。この改めて今までのこの時代の垢を落としてですね、見えないものを見えるようにして、でなんか一緒にこのものを考える仲間を売るっていうのが、私はなんか一番建設的なことのように思うんですね。不安とかいう話もですね、確かに不安といえば不安なんでしょうけども、所詮生きてるわけですから、そのどんな形にしろ不安ということは常にあるわけでありますんでね。これは本能ですから、そんなこといちいちこう言ってても始まらないわけで、その、やっぱなんか前向きになんか行動してですね、生きてますと、まあ不安もだんだんこの和らいでくる。やることがあるとですね、不安に陥ってる暇ってないじゃないですか。やることちゃんとやっていけばね、不安に陥ってる暇なんかないわけだから、まあそういう意味ではなんか新しい仲間をね、まあ時代も変わったことだし、求めていただいて、自分のなんか波長に合う人たちとですね、これから一緒に仕事をし、生活するっていうことを、ぜひ私は進めていただきたいというふうに思いますね。戦略的に低エネルギーの世の中になっていくんですから、これから先はその、個性とか、その土地の力、その人の持っている、まあ本源的な能力というものをますます、その表に出していかないといけないんですね。そのエネルギーの力でですね、すべて自分を覆ってしまって、ただ一つボタンを押せばいいだけの人間であり続けようなんてことが不可能になってくるわけですから。ですからやっぱりその横に知り合うっていう過程の中ではね、個性をぶつかり合うしですね、いろいろ意見もぶつかり合うところもあると思うんですよ。ですからそういうものがあってもその先にですね、共通にやっていこうと思える、まあそういう何か、付き合えるなんか、鍵みたいなもの、共通の話題を持ってるっていうことがすごく大事だと思うんですね。やっぱりちょっとでも違えば、そのアウトっていうんじゃなくて、むしろ共生というのは、全く違うものと組み合わせられることによってなんか新しいものが生まれてくるわけですから、前から言うように消防自動車というのはですね、水と油を両方積んでますね。で、油を使ってエンジンを動かし、水を使って火を消すとですね、水と油と全然違うものを一つに合わせることによって、ものすごく便利に、効果的に火を消すことができる、そういうふうなもんですよね。ですから全然違う人たち同士がですね、まあ本当の意味でのリーダーシップを組むことによって初めて社会ってね、進化し、生成し、発展していくんですね。ですからその人もですね、たくましく皆さん付き合ってほしいと思うんですよ。違うっていうことの裏側にはですね、なんかその上手に組み合わせて、上手に場所をですね、決めればですね、お互いがですね、すごくその幸せになれる潜在能力がそこに眠ってるんだということですね。で、それをやっぱり考えたときですね、まあいろいろとそのできることをやっぱりやっていく、その仲間をですね、見つけるっていうことが今の時点ではものすごく大事だと思いますね。まあ今インターネットとかね、インターネットもしかも Facebook の実名が出るものが結構今ありますから、ですからその新しい仲間を探す、でそれを広げるっていうのはですね、ネット上ではそんな難しいことではないと思うんですね。しかしやっぱその先はですね、リアルな世界ですよね。やっぱりそのリアルな人間の付き合いっていうことをやっぱやっていかないとまずいですから、やっぱり一歩踏み出していただいて、で、顔を見てですね、まあその、一緒に行動していただくというような仲間をぜひ持ってほしいと思いますね。これからはだから、ね、壊れる方も激しいですから、よくその、仲間をあちこちに持ってないとですね、本当のことはわからないし、新しいチャンスもわからないんじゃないかと思うんですね。まあ、ネットで流れるものっていうのは決して全てじゃありませんからね。本当の情報っていうか、まあ、本当の仲間っていうのはリアルな世界にしかありませんのでね。まあ、だからそういうね、リアルな付き合いっていうのをですね、やはり大事にしていただきましてね。まあ、これからを本当にたくましくアナログにやっぱり生きていく。まあ、そういう力に、をですね、ぜひ持っていただきたいと思いますね。まだこの2年ぐらいですよ。いろいろ積み重なってくるんだと思うんですね。これはまだね、始まりですからね。あと2年ぐらいまでいろんなことあるでしょうから。まあそういう大きなね、変化をくぐり抜ける横のつながり。とにかくこれをですね、早く皆さん作っていただきたいと。 次のなんか危機が来る前にね、なんかそんな気がしております。どうぞですね、引き続きお元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横に手をつなごうということでお伝えいたしました。ではまたお会いできましょう。さよなら。